京都ノルエデミ。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルエデミの協力でお伝えします。まずお知らせです。京都ノルエデミの公開学習会は次回は11月10日日曜日です。北欧の暮らしを考える、本当に豊かに暮らすとはどういうことをテーマに、学習会を行っております。場所は府立大学です。北山駅から下がったところ5分ぐらいのところにあります。講師は亀掛俊弘さん、公共政策学部教授で、社会政策社会福祉論などをお世話になっている先生です。皆さん来てみてください。いつもはめぐみさんと私ゆうたろうでやってるんですが、今日めぐみさんがうっかり忘れて来ませんので、仕方ないのでゆうたろうのぼやきでもやってみたいと思います。僕がね50歳になった誕生日の日に酒飲みながら、あ50歳になったなということで、長生きするにはどうしたらいいかなって酒飲みながら考えてて、その時にまあ交通事故とかね、僕屋根屋ですから屋根から落ちるとかは気をつけてたらいいから、あと健康が問題かな思ってね、長いこと健康診断なんか行ったことなかったんで、これを機会に一回健康診断行こうと思って行くことにしました。そうすると大腸がんが発見されて、まあ内視鏡の手術で終わったんですけども、それからいろいろ考えて食生活なんかを考えなあかんな思ってね、それから今それまで外食とか他弁とかコンビニのもんで昼飯なんか過ごしてたんですけども、お弁当を持っていくようになって、あと添加物の多い食品なんかを食べないように頑張ってきました。それからあと発症してないですね。それで最近もやっぱり一番の希望は健康で長生きが一番やと思うんで、頑張って食生活を考えてます。それで考えてるとね、僕の子供の頃はね貧乏やったけども、であんまり美味しいもの食べた記憶はないんやけど、その意味ではいい食事をやってたなと思います。それで僕の子供の頃の食生活というか、その辺を一回ご紹介したいと思います。僕の家は農家でしたから、お米と野菜は自給してました。それでまずお米なんですけども、水田を耕して水田のそのあで言うんですか、土手の周りをあでをつけるというんですけども、水田で練り上げた粘土状のやつで堤防みたいに田んぼの周りを囲みます。そうすると水が漏れなくなると、その土手の上を杭で5センチぐらいの深さに穴を開けて、30センチ間隔ぐらいで、そこに小豆と大豆の種を2、3個ずつ掘り込んでいきます。そうすると秋になると大豆と小豆が取れます。そして同じくお米も取れます。それで暮れの30日にもち米でお餅を、正月のお餅をつきます。もう1頭以上ついてましたね。カラスという遊園地にあるシーソーみたいな形で、先にキネがついてて後ろに踏むとこがあると、それを父親と二人で踏むと前のキネが上がって、また足を離すとパタンと落ちる。それでお餅をもう一等っていうんですから、一升が10倍以上のお餅をついてました。そのお餅を正月に大きな鏡餅みたいなのをいっぱい作って、正月になるとそれをでっかいでっかいフライパンで焼いて焦げ目をほぐして、そこにうちで作った納豆を先ほどの大豆からうちで寝かしてました。その納豆を入れて半分に折ってそれを食べると、それを食べきれへんぐらいの大きさにしてやって、それで食べ残したやつを小正月という15日まで食べ残しを置いとくと、その納豆の味がお餅に染むと、でまた一際おいしい お餅ができると。それで正月その納豆餅ばっかりで繰り返して、その後その時作ったでっかい、どういうんです、お餅の塊、それをその小正月頃に細かく切って、かき餅という薄っぺらい板切れみたいなのを作ります。それを干し上げて、干せたら今度それをフライにする、天ぷらのフライにするとかね、焼いてお醤油かけておかきにして食べるとかやってました。でそれがずっと進むと、季節が進むと、今度春、お彼岸の頃はぼたん餅言って、そのもち米でおはぎを作って、おはぎですね、ぼたん餅を作って食べてました。そして5月の男の子の節句の頃になると、山に行って熊笹を取ってきて、そのもち米を固めたやつをくるんで、茹でて蒸してか、蒸してちまきいうのを作ってましたね。それで今度6月頃になると、じゃがいもが取れるから、じゃがいものふかしたものばっかり食べて、今度8月頃になったらさつまいもが取れるんで、さつまいもをふかして食べるとか。それでさつまいもの場合、そのふかしたやつを細くっていうか薄く切って、太陽に干してね、芋けんぴいうんですか、僕らは芋スルメ言ってたんですけども、その芋スルメを食べてました。で今度9月になって、またお彼岸になると、今度はぼたん餅と言わないで、はぎの季節ですからおはぎ言ってましたけども、またおはぎを食べると。でその次、一番困ったのが、うちの家には村一番の幹回りが3メーターを超える渋柿がありまして、その渋柿を大量にできるもんですから、大量に取って、父親と母親が夜鍋や言うてね、その柿を渋柿を剥いて、で縄に吊るして干し柿を作ってましたね。その縄もうちには百姓やってましたから、藁があったんで、縄編みという機械があってね、それで縄を編んで、その縄の目のとこを開けて、その干し柿の軸を突っ込んでね、それでどういうかな、20個ぐらいその縄に干し柿をぶら下げて、西日の当たる小屋の裏に干してました。それがもう山ほど作ってあって、なんかおやつと言うたら干し柿をくとれいう話で、それがまあ正月のお餅が始まってもまだ残ってましたね。で近所の子はね、金持ちの子はチョコレートとかね食べてましたけど、うちなんか貧乏でしたから、そんなん買ってもらえへんので、その干し柿20個ぐらいつながったんと、近所の子のチョコレートをトレードして、時々その美味しそうな、僕から見たら美味しそうなそのチョコレートとかキャラメルとかを手に入れてました。今で考えたらこっちの方が良かったんちゃうかな思うんですけどね。そういう年がら年中自分どこで取れたお米と自分どこで作った野菜、まあ今でいう有機野菜ですよね、そればっかりでしたよね。あんまり市販のものは食べなかったです。それで今思うんですけどね、それの方がいいんじゃないかと思うんです。添加物だらけ、防腐剤だらけの食品よりも、いわゆる有機食品で自然のままの食品の方が、まあ、実際は美味しいですし、健康的にもいいんじゃないかと。それで時々京北の方へ帰ると、道の駅でお百姓さんの作った野菜を大量に買ってきて、それをうまいこと保存して食べてます。とっても美味しいです。どういうのか言うんですかね、添加物というのはかなり僕は問題だと思うんです。それで特に防腐剤なんかが体に良くないんじゃないかと思いますね。だから特に何ちゅうかな、五目飯やないわ、消化ド弁当やない、何やったっけ、 いっぱい食材の入ってるお弁当、あれはね、あの、だし巻きにはだし巻き用の防腐袋、なんたらにはなんたら用の防腐袋って言って、食品ごとに防腐袋のよう効くやつを何種類か使ってるんで、最終的には一つのお弁当の中に何種類もの防腐袋が入ると。それによって防腐袋は化学物質ですから、どんな反応を起こすかわからない。とんでもないものが出来上がってするんやけど、まあ微量なためにね、それを食べてすぐどうの効能にはならないと思うんですけども、そういう防腐袋だらけとか添加物だらけの食品を長いこと取り続けると、なんか、自分の体に異常を来たんすじゃないかと思います。だから僕も大腸がんになった時からは極力自分のとこでお弁当を作って持っていくようにしました。おかげさんでしばらく大腸がんにずそれがずっとなってないですよね。とりあえず健康で長生きしたいなとは思ってます。ところが勝手なもんで酒とタバコは山ほど飲むし吸うしで、あんまりその辺でいくと合理性がないって言われるんですけども、とりあえず健康で長生きしたいというのが僕の願いです。皆さんも食生活というのは考えてみたらいいんじゃないかと思います。だから僕は調理頑張ってしますね。自分でできるだけやってます。それで僕職人ですから、もう一つ目的があって、手が早くなるというか、料理することによって、例えばリンゴの皮をいかに早く剥くかとかでね、手先が器用になったりするかな思ってね、なんせ仕事をテキパキと片付けたいんで、料理はちょうどそういう実習にはいいな思って、それと、まあ、美味しいものが食べられる、両方ともの一挙両得で頑張って、できるだけ自分で料理やってますね。そうすると、なんか、今度もっと美味しいもの作ろう思ってね、スーパーに買い出しに行った時でも、自然と美味しい魚の見分け方とか鮮度の食品の見分け方とかが身についてくるみたいです。決して高いものだけが美味しいんじゃなくって、やっぱり鮮度のいいものとかね、見極める目が養われてくるのが自分でもやってて嬉しいですね。今日はまたいつも通りぼやきみたいな話になりましたけども、次回京都ノルウェーゼミの公開学習会は11月10日日曜日です。午後の1時30分から京都府立大学第5会議室で